まず喉と口のがんとこう一口に言いましてもどういうものなのかというところから聞かせてください。
はい、まず最初にですね、私が担当しているその頭頸部がんということのお話から入りたいと思うんですが、
はい、
耳鼻咽喉科の中でですね、がんを扱っている分野が頭頸部外科と言われている分野だと思います。そして私はその頭頸部外科を担当しているわけですけれども、その扱っている患者さんはもうほとんど頭頸部がんの患者さんです、うん、そして、その主体となっているのが口腔がん、咽頭がん、喉頭がんといわれるいわゆる口とか喉のがんになるわけなんですけれども、
はい、
大雑把に言いますと鎖骨から上で脳の実質とですね、脳そのもの、それから目そのもの、眼球ですね、目そのものを除いた全てが含まれるわけです、うん、あと骨の一部、上顎骨とか下顎骨にできるがんも我々の範囲に入るわけですね。でその中でですね、この主体となるその口腔がん、咽頭がん、喉頭がんなんですけれども、昔はですね、喫煙率がすごく高かった時代、もう数十年前はですね、男性の喫煙率が 50%、60% いってましたので、喉頭がんが最も多かったんですけれども、最近は口腔がん、口にできるがんが多くなっています。で一番多いのは口腔がん、口にできるがんになっていますね。その次が咽頭がんになるんですけれども、その中でですね、口にできるがんも口腔がんということでよろしいかと思うんですけども、咽頭はですね、部位的には上中下に分かれるんですね。それで上咽頭というのはどこかというと鼻の奥と考えていらっしゃると分かると思うんですね、
はい、
鼻の奥で、喉のてっぺんという方、部位になるわけです。でここには何があるかというとですね、アデノイドという組織がありまして、多分聞かれた方も多いかもしれませんけれども、そのアデノイドの周囲からですね、上咽頭がんというものが発生するわけなんですね。それからですね、その下の方は中咽頭がんという中咽頭という部位になるんですけれども、これは口を開けてですね、口の奥に見えるところが中咽頭の口壁ということであります。そしてその両脇にあるのが扁桃、三次元的にちょっとですね、分かりにくい場所なんですが、口外扁桃、扁桃腺ですね、
はい、
扁桃があって、あと奥に口壁があって、そしてその、いわゆる喉沈降といっても我々口外水というんですけども、口外水を含めたその軟口外も中咽頭の上に一部に含まれるわけです。それからですね、舌ですね、舌の後ろ側、舌根と言われる部分も中咽頭に入るんですね。でなかなかその解剖学的には複雑な部位なので分かりにくいんですが、でその中咽頭を過ぎるとですね、今度は下咽頭という部位になるわけですね、うん、で下咽頭というのは食べ物が通り道として非常に重要なんですが、前の方は喉頭になるわけですね。ですから喉をその触ってみてですね、ちょっと喉頭って硬い部分ありますよね、
はい、
今触ってみると分かるので、喉頭は前の方にあって硬いんですが、これは空気の通り道で、その後ろ側が食べ物が通る道で下咽頭ということになるわけですね。そういったその咽頭とか喉頭とか口腔、口ですね、そういう口とか喉にできるがんを我々は使っているわけになるわけです。でその付属費としてですね、唾液腺の使用もありますので、例えば耳下腺とか顎下腺とかですね、舌下腺とか、そういう唾液腺の腫瘍も扱うことになるわけです。ですからその口の中のがんというと、その舌がんとかですね、そういう粘膜からできるがんだけではなくて、唾液腺からできるですね、舌下腺とかがんも含まれてくるわけですね。
坂本龍一さん話題になりましたけど、咽頭、
はい、中咽頭ですね、
中咽頭にあたるんですか。
中咽頭ですね、坂本さんは、はい、
つんくさんが喉頭がんということでしたが、
はい、あれは生体にできた喉頭がんだと思われます。
こういったがんの自覚症状というのはあるんでしょうか。
これはですね、我々耳鼻咽喉科、頭頸部科領域の場合にはですね、非常にそのはっきりした症状が出ることが多いんですね。で、要するに管ですよね、口も、口腔出て広がりがあるその管の一部なんですけども、それから喉っていうのも管になってるわけですね、消化管、はい、それから喉頭も管になってますので、そういったものに そういった腫瘍が出てきますと、当然そのいろんなその狭窄症状が出るわけですね。で最初に喉頭がんが一番分かりやすいんですけども、声帯にできたりするとですね、やっぱり声が悪くなりますね。で喉頭がんの7割から8割ぐらいがその声門型と言われている声帯にできるがんですので、最初の症状としてしわがれ声ですね、我々は左声と言ってるんですけども、そういったものが出てきます。ですから喉頭がんが早期がんが多いというのは、その左声というものが出るからなんですね。 でもう一つその症状としてですねあるのは、その左旋が出てこなくてもですね、あの進行してくると今度呼吸困難が出てくるわけですね。で呼吸、まあ、当然その声帯の部分が上気道の中で一番狭い部位なわけです。ですから声帯にできたがんはほっとくとですね、必ずその呼吸困難を起こすわけですね。で場合によってはその気道閉塞というのが起こって窒息してしまったりするわけなんです。ですからそういったその症状が出るというのが喉頭の特徴ですね。それから咽頭ですね、上咽頭は先ほどお話したように鼻の奥ですので、鼻詰まりとかですね、それから鼻血とかですね、そういった症状が出やすいんですけども、中間咽頭の場合にはやはりその食べ物の通り道だったということで、飲み込んだ時の、まあ、変な感じですね、まあ、初期症としてはなんか変な感じがするんだよということがおっしゃる方が多いのと、それから進行してきますと今度は痛みですね、飲み込んだ時に痛いということを訴える方が出てきます。
うん、
そういうことがその自覚症状としては特徴的だと思います。で、まあ、口の場合はもう舌がんが多いんですけれども、そのやっぱり痛みですね、やっぱりね、こう舌の場合は結構動きますので、何かできてくるとやっぱり動かすと痛いとかですね、そういった症状が出てくることが多くて、あと多いのはですね、やっぱりできものができてるんだと、なんか舌とかですね、そのほっぺたとか歯茎なんかできものができたんだということで、受診される方が多いですね。で、この口腔の特徴はですね、その、まあ、意外にですね、口内炎だと思っている方がいらっしゃるところですね。でこれは鑑別が必要なんですけれども、まあ、最初の症状としては口内炎と区別がつかないということが結構ありますので、判断するのはやっぱり普通の方ではちょっと難しいかなと思いますので、その専門家ですね、耳鼻咽喉科、頭頸部外科の専門施設にですね、受診していただければと思います。
はい、まあ、これらのがんですけれども、例えば年齢、男女差、また他の部位への転移という問題、このあたりはいかがでしょうか。
はい、まあ、年齢の問題はですね、危険因子ですね、
はい、
まあ、こういったものをやってると危ないよというのと関係するんですけども、この頭頸部がん、特に口とかですね、喉のがんの患者さんというのはもう高年齢に偏ってますね。中高年齢の特に男性に多いということになります。でそれは、まあ、危険因子としてですね、タバコ、お酒が関係しているということが大きいんですけれども、ただ注意点はですね、口腔がん、口のがんではですね、男女差がちょっと縮まっているわけですね。で女性の方にはですね、そのタバコ、お酒が全くやらないという方でもがんになる方がいらっしゃるので、でそれはまあいろいろ考えられてるんですけども、今のところその歯ですね、 歯です、歯との接触がその舌がんを作るんじゃないかとかですね、別にあと虫歯があるとですね、がんになりやすいんじゃないかとか、そのようなことも言われてますので、その口腔内の衛生ですね、口腔内の衛生なんかも関係してるんじゃないかということでですね、それが男女比を接近させる原因なんじゃないかというようなことも言われています。
はい、
ですからまあ大抵そのうちのですね、病棟、岩手医大の病棟に入院されている患者さんもこう高年齢に偏ってはいるんですけども、もう場合によっては少し若い方でもですね、なる方がいると、特に口腔がんではですね、若い方でもいらっしゃるので注意点が必要だということになりますね。で転移ということ、まあ、お話がありましたけれども、
はい、
比較的転移しやすいがんと転移しにくいがんというのがありまして、で、まあ、当然の転移しやすいがんというのは悪性度が高くて予後が悪い、予後というのは要するに生き残る確率が低いところになるんですけども、我々の中で、まあ、頭頸部がんを扱っている先生たちが一番分かっていると思うんですけども、一番いいのは喉頭がん、治りやすいのは喉頭がんで、治りにくいのが下咽頭がんだと。これ本当に表と裏なんですよね。前の方が喉頭がんで、後ろにあるのが下咽頭がんだということになるんですけども、なぜかその隣にあるにもかかわらず喉頭がんというのは治りやすい、まあ、先ほど早期のがんが多いとかって話もあったんですけども、比較的転移も少ないようですし、ところがその後ろが食べ物の通り道である下咽頭というのは、もう見つかるときには進行がんが多くて、しかも転移が多いと、遠隔転移もですね、肺転移、骨転移なんかが多いというふうに、言われてですね、実際その通りなんですけども、そういうふうにですね、部位ごとにですね、結構その差がありそうだということが分かっています。
致死率というところでは、はい、先生実際いかがなんですか。
治りやすさということですね。
はい、
治りやすさということでいうと、まあ、大雑把に言うと統計部全体ではだいたい6割から7割ぐらいの生存率と、高年生存率でいうとですね、と言われているんですが、 喉頭がんは非常によろしくて、8割から9割の方は治ると。ただ潰瘍とかの場合には、5割ぐらいですかねと、5割から6割ぐらいですかねというところだと思います。
その喉頭がんですと、例えばつんくさんの例でいきますと、声帯を取ってしまうという
治療法の話にな
こ
ります
と
けれ
なん
ど
ですよ
も、
ね。
多分つんくさんは最初放射線の治療をされたかなと思いますけれども、その放射線治療でもし治らない場合には、手術で、そういった治らなかった部分ですね、あるいは再発した部分を切り取るような手術をしなきゃいけないということになると思います。